広報地流2023年9月号ナンバー1263をお届けします。庭先のススキの穂が出始めました。暦の上ではとっくに秋なのに異常な暑さが続いています。お元気でお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。いつかに備えて避難訓練。八橋保育園で地震と火災を想定した避難訓練が行われました。日頃から訓練している子どもたちは先生の指示に従い、机の下に隠れたり素早く園庭に移動したりできました。写真は保育園の園児が避難訓練で机の下に隠れ、真剣な表情でこちらを見ているところが載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。特集、知ってほしい認知症のこと。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために。 IP が行く知立市の魅力発見旅。ガバメントクラウドファンディングを実施します。以上です。
9月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。5日火曜日、弘法三命日、旧暦7月21日、弘法通り交通規制。7日木曜日、市議会9月定例会、本会議開会提案説明10時から。11日月曜日、市議会9月定例会、本会議質疑10時から。12日火曜日、市議会9月定例会、本会議質疑、予算決裁委員会10時から。14日木曜日、15日金曜日、市議会9月定例会、本会議一般質問10時から。18日月曜日、祝日、敬老の日。19日火曜日、市議会9月定例会、本会議一般質問10時から。21日木曜日、市議会9月定例会、企画文教委員会、予算決算委員会分科会10時から。22日金曜日、市議会9月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会10時から。23日土曜日祝日、秋分の日。24日日曜日、知立市総合防災訓練、9時30分から11時30分ごろ。25日月曜日、市議会9月定例会、建設水道委員会、予算決算委員会分科会10時から。26日火曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会分科会予備日。28日木曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会、議会運営委員会10時から。29日金曜日、市議会9月定例会、本会議、討論、採決、閉会。以上、9月の行事予定でした。
輝く町みんなの地流、市長林郁夫。昨今、線状降水帯の発生などにより、全国各地で被害が出ています。地流市においても、本年6月2日、洪水警報が発令され、床下浸水や道路のアンダーパスの通行止めなどの被害が出ました。また、地震も懸念されます。南海トラフ巨大地震が発生しますと、知立市では約4300棟の家屋倒壊や約200人がお亡くなりになるなど、多大な被害が予測されることから、学校や保育園などの公共施設の耐震化や家具の転倒防止の徹底を図っています。ぜひ皆さんのご自宅も家屋の耐震化や家具の転倒防止対策をお願いします。現在、昭和56年以前に建築された木造家屋については、無料の耐震診断や耐震改修補助制度があります。また、家具転倒防止器具は無料で配布していますので、ぜひご活用ください。また、食料、飲料水、マスクなどの衛生用品の備蓄もよろしくお願いします。9月24日には総合防災訓練を行いますので、 防災意識向上のためぜひご参加ください。総合防災訓練の詳細は特集でお知らせします。終わり。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。知立エコアクションスタンプ、11月30日木曜日までです。参加方法、1、ショップカードを取得。カードの取得には知立市 LINE 公式アカウントとの友達登録が必要です。2、指定のエコアクションでスタンプ獲得。5つスタンプを集めると特典チケットが付与されます。3、5つスタンプを取得するごとにプレゼントの抽選に応募。環境課窓口または観光交流センターへ。なお、特典チケットは自分で使用済みにしないでください。5つスタンプを集めると新しいショップカードを取得できます。プレゼントは本事業にご理解ご協力いただいた市内事業者の皆さんから提供いただきました。ポイントが取得できるエコアクション、1回で2つスタンプが獲得できるエコアクション、イベント参加、プロギングイベント、段ボールコンポスト講習会、リユースマーケット。1回で1つスタンプが獲得できるエコアクション、環境配慮行動として生ごみ処理機器購入費補助金申請、住宅用地球温暖化対策設備補助金申請、家庭用生ごみ減量処理器貸し出し事業利用、浄化槽設置整備事業補助金申請などです。資源ごみのリサイクル、不燃物処理場利用、資源ごみに限ります。資源回収臨時ステーション古紙古布利用、プレゼント、和菓子や商品券などが抽選で459人に当たります。その他スタンプ対象の行動やプレゼントの詳細などは市ホームページをご覧ください。古紙古布回収臨時ステーションをご利用ください。時、9月9日土曜日午前8時から午後2時。場所などの詳細は市ホームページをご確認ください。事業者の事業活動に伴って排出される古紙古布は回収しません。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
プロギングイベントの参加者を募集します。地域の清掃美化、環境問題、SDGs に関する意識向上、フィットネスによる健康の促進を目的とし、昨年度も好評いただいたプロギングイベントを今年度も開催します。走って健康に、拾ってエコになると話題の SDGs スポーツに参加してみませんか。時、10月8日日曜日午前10時から正午。雨天中止です。ところ知立市内上重原公園周辺、費用無料です。定員先着順で50人。申し込み9月4日月曜日午前10時からプロギングジャパン公式ホームページでお申し込みください。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話95-0126へどうぞ。
9月は世界アルツハイマー月間です。特集、知ってほしい認知症のこと。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために、もしも親や身近な人、あるいは自分が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を感じたことはありませんか。令和7年には65歳以上の人は5人に1人が認知症になると国は推計しています。認知症は決して他人事ではありません。この機会に認知症について知り、自分のこととして考えてみませんか。認知症関連イベントをご紹介します。図書館イベント、認知症に関する図書の展示を行います。時、9月1日金曜日から10月1日日曜日、ところ図書館。 認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る応援者です。認知症サポーター養成講座受講者には、認知症の人とその家族を応援する目印であるオレンジリングを配布します。時、9月27日水曜日午後2時から4時、ところ中央公民館2階講堂、内容1、認知症サポーター養成講座、2、認知症に関する寸劇、申し込みフォーム、電話または直接長寿介護課電話 95-0191 へ。もっと力になりたいというあなたに、認知症サポーター養成講座を受講した人のうち、実際に認知症に関するボランティア活動をしたい人を対象に、オレンジメイト認知症ボランティア育成研修を行います。認知症サポーター養成講座との同時申し込みもできます。時、11月22日水曜日午後1時30分から4時、ところ中央公民館1階第1第2講座室、内容1、認知症の人への望ましい対応、2、傾聴について、申し込みフォーム、電話または直接長寿介護課電話 95-0191 へ。ひまわりカフェ、物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。市内3カ所で開催しています。 NP 法人なごみ八田町南八田、時9月8日金曜日午後1時30分から3時、内容専門職によるお悩み相談、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用無料ですが飲み物代100円必要です。申し込み不要。お問い合わせ NPO 法人なごみ電話 83-6720。 9月以降の予定は長寿介護課電話 95-0191 にお問い合わせください。認知症を患う人のための本人ミーティング仲間と歩こう会。認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。おしゃべりをしながらゆったり歩きましょう。時、9月9日土曜日午前10時から11時30分、ところ福祉の里八田3階桃、申し込み不要。持ち物、飲み物、タオル。お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター電話 82-8855 へどうぞ。認知症を患う人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時、9月9日土曜日午前10時から11時30分、ところ福祉の里八田3階桜梅、申し込み不要。お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター電話 82-8855 へどうぞ。認知症の相談窓口。家族が認知症かもしれないなどの心配は、かかりつけ医、地域包括支援センターへご相談ください。自分や家族の認知症について、一人で悩む必要はありません。一緒にこれからの生活について考えていきましょう。知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855、八田町泉43番地、担当エリア小学校区、知立小学校、来光寺小学校、 八田小学校、知立東小学校、知立市西部地域包括支援センター、電話 81-8880、長篠町新田東11番地32、担当エリア小学校区、知立西小学校、沢渡小学校、知立南小学校。以上、お問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話95-0191へお願いします。
IP が行く、知立市の魅力発見旅。今回は、知立市図書館に併設する知立市歴史民俗資料館を取材しました。知立市歴史民俗資料館。知立市の歴史や民族についての資料を収集、調査、研究し、収蔵品や研究成果を常設展や企画展、特別展等で公開したり、歴史や文化に関わるイベントを開催したりして、知立市内外の皆さんに学びの場を提供しています。歴史民俗資料館の職員に聞きました。職員、中川さん、木又さん。質問、知立市歴史民俗資料館の歴史を教えてください。答え、前身は知立市郷土資料館という施設です。現在の知立中学校の近くにあり、知立市の民族についての資料が収集されていました。その後、資料が増加したことや、建物の老朽化などが理由で新設することとなり、知立市図書館に併設する形で現在の知立市歴史民俗資料館が開館しました。質問、図書館に併設されていて良かったと思うことはありますか？答え、図書館を利用する人にも足を運んでもらうことができることです。また、展示されているものを見て興味を持った人が図書館で詳しく調べられるという点も良いところだと思います。質問、今までに開催された企画展、特別展や講座にはどのようなものがありましたか？答え、昨年度は、よみがえる地下の知立展をはじめ、3回の企画展を行いました。中でも、毎年恒例となっているおひなさま展は、県内のおひなさまの展示会をめぐるスタンプラリーと連動して開催しており、ご好評いただいています。また、年2回開催している土器作り講座では、土器を作っていただくほか、土器を焼いている間に火起こし体験や、弓矢体験を楽しんでいただけます。企画展、特別展のほか、講座も無料で開催しているものが多くありますので、ぜひ多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。質問、市民の皆さんとはどのように関わることがありますか？答え、ご連絡をいただいた市内のお家や蔵で所蔵している歴史的なものなどについて調査に行くことがあります。また、小学校の授業では、昔の暮らしや道具などを学ぶために、知立市歴史民俗資料館を利用することがあります。子どもから大人まで、多くの皆さんと関わりながら運営しています。編集後期。知立市歴史民俗資料館と聞いて、知立市の歴史や民族に関する資料を展示している施設だと思っていましたが、展示だけではなく、資料の収集や研究も行われていると知り驚きました。また、今回の取材を通じて、市の貴重な資料の保管をしていることや、常設展や企画展などでの資料の無料公開によって、より多くの人に学びの場や機会を提供したいという思いを知り、知立市歴史民俗資料館のような施設の必要性を感じました。収蔵品が増え続けているとおっしゃっていたので、さらなる発展に期待が膨らみました。IP とは、愛知大学の学生サークルです。主な活動として、オープンキャンパスで愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて、愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。このコーナーでは、学生らしい視点でイベントや地域の人たちを取材し、知立市の魅力を新発見、再発見したものを伝えていただきます。 以上、IP が行くでした。
ガバメントクラウドファンディング GCF を実施します。ガバメントクラウドファンディング GCF とは、税控除を受けることができるふるさと納税制度を活用しつつ、具体的な事業が市が指定し寄付を募集する制度です。市内在住の人も寄付を行うことができ、税控除を受けることができます。プロジェクト名、子どもたちの笑顔のために、知立ドリームイルミネーションを存続させ、未だかつてない光の衝撃の実現により盛り上げたい。事業目的 PR、知立ドリームイルミネーション実行委員会より、今年で10年目を迎えるドリームイルミネーションは、知立市民や子どもたちが他市へ行かなくとも、知立市内で笑顔になれる場所を作り、知立市を誇りに思い、何よりも知立市が大好きになってもらいたいという思いから始まった事業です。しかし、雪や雨などにより、電球や資材の劣化が激しく、毎年取り替えなどに多額の費用が必要となっています。昨年度を上回る、未だかつてない光の衝撃を実現させるためにも、知立ドリームイルミネーション2023の開催について、ぜひ皆さんのご支援、ご協力をお願いします。事業実施団体、知立ドリームイルミネーション実行委員会、一般社団法人夢ナビジャパン、募集期間8月3日木曜日から10月31日火曜日まで、目標金額100万円、なお目標金額を超えた場合でも期間終了まで募集します。特典イルミネーション点灯式で点灯スイッチを押す権利抽選で1人など、お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 95-0144 へどうぞ。プロジェクト名、知立駅周辺の100年に一度のまちづくりを盛り上げよう。効果の効果を未来へつなげる、つながる効果プロジェクト。事業目的 PR、 知立駅周辺では連続立体交差事業をはじめ、さまざまな事業を一体的に行う100年に一度のまちづくりを進めています。そこで寄付を通じて皆さんと一緒に事業を盛り上げていきたい。市への愛着と誇りを持てるよう、事業の効果をさらにつなげていきたいという思いから、このつながる効果プロジェクトを始めることとしました。いただいた寄付は、知立駅周辺整備事業に活用させていただき、人々が集う交流の街づくりを実現していきます。皆さんのご支援、ご協力をお願いします。募集期間、9月1日金曜日から11月29日水曜日まで、目標金額1600万円。なお、目標金額を超えた場合でも、期間終了まで募集します。寄付の特典には数に限りがあります。特典等、本プロジェクトに寄付をいただいた人には、三河知立駅の移設開業を記念した特典を用意しています。また、知立日、旅発日が名鉄電車とコラボした限定デザインのお礼状を送付します。お問い合わせは、都市開発課鉄道効果係、電話 85-5882 へお願いします。
令和5年度10月開校スポーツ教室参加者募集。教室名、スポーツウェルネス吹き屋、後期、日時、10月26日木曜日から、令和6年3月7日木曜日、午前9時30分から11時30分、会場、中央公民館講堂。受講料、保険料として、中学生以下800円、一般1850円、65歳以上1200円。教室の開催後に教室の延期や中止となる場合があります。 参加費は返金できない場合があります。申し込みは9月10日日曜日までに次の方法でお申し込みください。 1. QR コードから申し込み。 2. 杉薬局知立福祉アリーナ窓口、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜休館です。抽選後、メールで9月17日日曜日までに受講の可否をお知らせします。受講決定メールが届かなかった人は、9月17日日曜日以降にお問い合わせください。申し込み手続き、受講者の人、9月24日日曜日までに、杉薬局知立福祉アリーナの窓口で受講料をお支払いください。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く、月曜日は休館です。
9月10日から16日は、自殺予防週間です。知立市では、毎年15人前後の人が尊い命を自ら亡くされています。自殺は様々な要因が複雑に絡み合った追い込まれた末の死と考えられており、それは人事ではなく誰にでも起こりうる危機と言えます。一人で悩み続けることはとても苦しいことです。誰かに相談することで心が軽くなったり違う道が見えてくることもあります。あなたの心は健康ですか？心の体温計で心の健康を確認してみましょう。また一人で抱え込まずに次の相談窓口へお気軽にご相談ください。心の体温計試してみませんか？知立市のホームページから心の体温計で検索できます。そこで本人モードでストレス度、落ち込み度のチェックができます。悩みやストレスを抱える人への相談窓口一部です。保健センター電話 82-8211 では、心の健康相談として、医師による相談は面接で月1回予約が要ります。保健師による相談は電話や面接で、はい、平日8時30分から17時15分、衣浦東部保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 0566-21-9337 では、心の健康相談として、電話や面接相談、面接は予約が要ります。平日9時から12時、または13時から16時30分。愛知県精神保健福祉センター、電話 052-951-2881 では、愛知心ホットライン365として、電話相談、毎日9時から20時30分までが行われています。あなたの力で救える命があります。あなたも今からゲートキーパー。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、関わることのできる人。で、その役割は、気づき、傾聴、つなぎ、見守りの4つです。気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかけましょう。傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾けましょう。つなぎ、相談機関や専門家への相談を進めましょう。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。食欲がない、眠れていない、体の不調を訴える、口数が減ったなど、あなたの周りの人がいつもと違うと感じたら、まず声をかけることから始めてみませんか？市ではゲートキーパー養成講座を行っており、現在まで市民、専門職、市職員などたくさんの人が受講しています。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 までお願いします。
特集、9月1日は防災の日。災害が起きたらあなたはどうする？9月1日は防災の日です。関東大震災にちなんで 1960年に制定されました。その後1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災など甚大な被害を及ぼす大地震が日本各地で発生しており、知立市を含むこの東海地方でも南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。知立市での南海トラフ巨大地震の被害想定は最大で死者200人、建物の全壊焼失数は約4300棟と推計されており、甚大な被害が予測されています。このような甚大な被害を最小限に抑えるため、まずは一人一人が災害が起きたらどうするかを常日頃から考え行動をすることが重要です。普段はなかなか防災について考えることができない人も、防災の日を機に避難行動、シェイクアウトや避難経路の確認、食料の備蓄や家具、転倒防止等の災害対策を実施し、自分自身と大切な人を守ることができるよう準備をしてみませんか。防災情報の入手。災害時には正しい情報の入手を心がけましょう。注意情報、避難等の情報はラジオやテレビ、市の広報などから入手し、デマに惑わされないようにしましょう。なお、市や警察、消防の発表や指示、テレビ、ラジオが伝える情報に基づいて冷静に行動しましょう。だろうに違いないという勝手な憶測を曖昧なまま伝えるのがデマの元になります。地元の情報は地元の放送局から、地元の放送局からは身近できめ細やかな情報を入手できます。特にラジオは停電時でも聞くことができ、阪神・淡路大震災や東日本大震災の時も有力な情報源となりました。災害時はラジオピッチ FM83.8MHz、 ケーブルテレビ、キャッチネットワーク、地上デジタル121-111チャンネルで放送しています。防災ラジオの購入について。防災ラジオとは、AM、FM 放送以外に、知立市内で流れる行政、同法、無線の放送を受信するラジオのことです。普段から同法無線が聞こえづらい地区の人や災害時の備えとして、ぜひこの機会にご検討ください。対象、市内在住の世帯主または事業主、各世帯事業所につき1台まで。費用、世帯主2000円、事業主3000円。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口へ負担金を持参してください。知立市すぐメール事前登録制、市民の皆さんの防災対策などに役立てていただくため、あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに避難指示などの緊急かつ重要な防災情報などを電子メールで配信します。また、防災情報は多言語の登録をしていただくと、英語、ポルトガル語、中国語、優しい日本語で一部配信します。
在宅避難の勧め。避難所は自宅が大きな被害を受け、 自宅での生活が困難な人たちのために開設されます。避難所は共同生活のためプライバシーを守ることも難しく、居住スペースや物資にも限りがあり、決して良好な環境ではありません。自身と自宅の安全を確保できたら、住み慣れた自宅での生活を続ける在宅避難をおすすめします。1. 地震発生、自分の命をまず守る。 2. 体のダメージを確認する。 3. 揺れが収まったら自宅の状況を確認。 4. 行動の前に正しい情報を。こんな時は、家が壊れている、指定避難所へ、一人で家にいるのが不安、指定避難所へ、自宅や近所で火災が起きている、広域避難場所へ。5、家にいても大丈夫そうだったら、在宅避難スタート。6、トイレを準備。7、こんな時こそエネルギー補給。8、家にある食材や備蓄品で作れる食事のメニューを考える。9、温かい食事で心と体を元気にする。10、生活に必要な情報を手に入れる。11、水を補給する。12、適度な運動と規則正しい生活で心身の健康を保つ。建物と室内の安全確保。家屋の大きな損傷を防ぐため、耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強を施す。また、家具の転倒防止装置を正しく設置し、室内の安全を確保する。食料、水、燃料。10日間程度の食料品や水を備えておく。一人当たりの水の必要量は1日3リットル。4人家族の場合、3リットルかける4人かける10、10日、イコール120リットル。2リットルボトル、60本。日持ちする食品を多めに買い、使った分だけ補充する循環型備蓄を日頃から心がける。調理に使うカセットコンロの動作を確認し、カセットボンベの在庫を蓄えておく。ペットのいる家庭はペット分を追加。健康管理。持病や障害がある場合は、日頃から主治医に相談し、災害時の対策を立てておく。情報。正確な被害情報や生活情報を手に入れる方法を考えておく。防災ラジオ、市内の同胞無線や広報車、避難所の掲示板、ご近所との情報交換、知立市すぐメール、防災情報、知立市公式 LINE、非常用トイレ、4人家族が10日間にトイレを利用する回数は約200回、自宅のトイレを利用した非常用トイレの作り方を、汚物の処理方法を含めて事前にマスターしておく。非常用トイレの作り方。使用前は、給水剤を入れたゴミ袋をトイレに取り付ける。使用後、汚物の入ったゴミ袋を取り出し、しっかり口を縛る。消臭剤とともに密閉容器に入れる。
備える。家具転倒防止推進事業。タンスなどの家具が倒れてくることによる被災を防ぐため、家具転倒防止器具の無料配布を行っています。地震に備えて家具転倒防止器具を取り付けましょう。高齢の人や障害がある人で取り付けが難しい人には、市が委託した者が代行して取り付けるサービスを行っています。器具の種類。種類により配布できる数が決まっています。L 型金具、ベルト式、チェーン式、ポール式、突っ張り棒。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口で申請。防災士養成補助事業。 知立市では災害時に地域で活躍する防災士を養成するため、防災士資格取得に対して次の通り補助制度を設けています。ぜひご活用ください。補助対象経費及び補助金の額。1、日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座受講料。2、防災士資格取得試験受験料。3、防災士認証登録料。1から3の経費のうち、補助対象者が負担した額で、限度額、1人1回に限り15,000円。詳しくは安心安全課へお問い合わせください。知立市総合防災訓練を行います。いつ起きてもおかしくない大地震に備え、総合防災訓練を実施します。今回の訓練は、南海トラフ地震を想定し、市と各自主防災会、防災関係機関、ボランティア団体等が相互に連携して訓練を実施することで、市民一人一人が地震災害についての認識を深め、自助、共助、公助の意識を高め、防災体制の向上を図ることを目的としています。ぜひご参加ください。時9月24日日曜日、午前9時30分から11時30分ごろ。メイン会場、八田小学校。サブ会場、知立南小学校。子ども向け体験一覧、八田小学校会場。以上、お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
暮らしのお知らせ。統計情報。令和5年8月1日現在、人口世帯、総人口72,183人、うち男性38,052人、女性34,131人、世帯数33,315世帯。7月の火災救急、火災0件、救急332件、7月の犯罪事故刑法犯33件、人身交通事故15件、1月からの累計117件、うち負傷者15件、1月からの累計117件、死者ゼロ。以上、統計情報でした。
令和5年度春季緑の募金、ご協力ありがとうございました。家庭、職場等でご協力いただいた緑の募金は、総額1,159,525円となりました。お寄せいただいた募金は、市の緑化推進事業や国、県の緑化推進事業に活用します。募金内訳、協力機関、継承略です。家庭募金、町内会96,366円。職場募金、秋田工業株式会社、株式会社 SNB、 氷和建設工業株式会社、株式会社大和電気製作所、有限会社知立園芸中川工業株式会社、日本特殊塗料株式会社、ブラザー精密工業株式会社、宮間製鋼株式会社、株式会社利権ブラザー精密工業、株式会社渡辺機械製作所、渡辺工業株式会社、192,197円。特殊募金、市内公共施設962円。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。9月10日は下水道の日。下水道は生活排水等で汚れてしまった水を浄化センターまで運び、きれいに処理してから川や海に戻す役割があります。私たちの豊かな暮らしを守るかけがえのない存在です。下水道への接続。下水道が使えるようになったら、速やかに下水道に切り替えましょう。 下水道への早期接続を促進するため、自己負担となる工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業をご活用ください。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、令和4年4月1日以降に、汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道へ接続するもの、なお新築、改築、増築に伴う場合を除きます。補助期間、下水道の供用開始から3年間、なお令和6年度までは、供用開始から3年を経過している場合も対象。なお、下水道への接続工事は、必要な知識を持った治流市下水道事業排水設備工事指定工事店に依頼してください。指定工事店は、下水道課窓口または市ホームページでご確認ください。お問い合わせは、下水道課下水庶務係。電話 95-0159 へどうぞ。屋外広告物適正化循環。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。屋外広告物法及び愛知県屋外広告物条例では、看板や張り紙等の屋外広告物について、設置や管理、点検のルールを設けています。屋外広告物を設置する際は、事前に建築家に相談し、必要に応じて設置の許可を受けてください。看板のオーナーは、この機会に日常点検を行い、必要に応じて専門業者に点検、補修を依頼し、看板の安全を確保してください。市では、安全点検のリーフレットを配布していますので、点検の参考としてください。お問い合わせは、建築課施設管理係、電話 95-0156 へどうぞ。9月18日は敬老の日。敬老の日は、長年社会に貢献してこられた高齢者に感謝し、長寿を祝う日です。長寿のお祝いとして、次の対象者には、市及び社会福祉協議会から、敬老金を9月に贈呈する予定です。対象者、数え88歳、米寿、昭和11年1月1日から12月31日生まれ。内容、市から1万円、社協から3000円。数え100歳、110、大正13年1月1日から12月31日生まれ、市から3万円、社協から1万円。最高齢者、市から3万円、社協から1万円。対象の人には、事前にお祝い状と敬老金口座振込依頼書をお送りしました。依頼書を提出していない人は、至急提出をお願いします。市内最高齢者は次の通りです。ご長寿おめでとうございます。令和5年8月7日現在、新海つゆ子様、西中町106歳。お問い合わせは、長寿介護課、長寿係、電話 95-0150、社会福祉協議会、電話 82-8833 へどうぞ。
住民票の写し等の交付に係る本人通知制度。この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本、証本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見などが可能となり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待できます。登録できる人、知立市の住民基本台帳、または戸籍に記載されている人、過去に記載されていた人。登録期間、登録日から3年間。なお、登録期間満了日の1ヶ月前から登録を更新できます。対象の証明書、住民票、除かれた住民票を含みます。の写し、 戸籍、除籍を含みますの当本、小本、戸籍の不表の写しなど、通知対象、代理人または第三者からの請求により住民票の写しなどを交付したとき、ただし国や地方公共団体からの請求などの場合は除きます。申し込み、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを持参して市民課へ。お問い合わせは市民課戸籍住民係、電話 95-0152 へどうぞ。もしも病気や怪我で障害が残ったら、障害基礎年金。障害基礎年金は、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があり、受給要件を満たす場合は、障害基礎年金が請求できます。お問い合わせは、刈谷年金事務所電話 21-2110、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。行政相談をご利用ください。10月16日月曜日から22日日曜日は、行政相談週間です。年金、医療保険、税金、窓口サービスなどについて、行政相談委員にご相談ください。相談は無料です。秘密は厳守します。特設相談、時、10月11日水曜日、午後1時から4時、ところ、市役所2階、打ち合わせ室、北。費用は無料。お申し込みも不要です。なお、行政相談委員とは、総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで、皆さんの身近な相談相手です。行政相談、時、毎月第4水曜日、午後1時から4時、ところ、市役所2階、市民相談コーナー。お問い合わせは、市民課、旅券書務係、電話 95-0124 へお願いします。司法書士による法の日無料相談会、予約が必要です。治療会場、時、10月3日火曜日、午前10時から正午と、午後1時30分から3時30分。ところ、市役所2階、打ち合わせ室北。内容、不動産の売買、贈与、相続の登記、後見等。お申し込み、問い合わせは、愛知県司法書士会西三河支部、電話 0564-58-0246 へお願いします。空き家無料相談会、空き家の相続、管理、処分等について、問題や不安をお持ちの人を対象として、宅地建物取引士、司法書士、建築士など各分野の専門家による無料相談会を開催します。将来空き家を所有することになりそうな人もぜひご参加ください。時、9月24日日曜日午後1時から4時。ところ、中央公民館2階、中会議室。定員16組先着順です。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは9月21日木曜日までに直接電話または申し込みフォームのいずれかで建築か建築係、電話 95-0128 へお願いします。マイナポイント第2弾の申し込みは9月末までです。マイナポイント第2弾とは、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した人が最大2万円分のポイントをもらえる制度です。ポイント申請に必要なマイナンバーカードの受け取り窓口及びマイナポイント申請支援窓口は、期限間近になると混雑が予想されます。ポイント受け取り希望の人はお早めに手続きをお願いします。対象となる人は次の通りです。1. マイナポイント第1弾に申し込んでいない人。2. マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った人。3、公金受取口座の登録を行った人。お問い合わせはマイナポイント申請支援窓口について、企画政策課 DX 推進係電話 95-0145。マイナンバーカードについて、市民課旅券書務係電話 95-0124 へどうぞ。
令和5年住宅土地統計調査にご協力ください。総務省統計局では10月1日現在で住宅土地統計調査を実施します。この調査は住生活に関する最も基本的かつ重要な調査で、市では約2600住戸を対象とした大規模な調査です。調査目的、国や地方公共団体における住生活基本計画の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されます。調査方法、9月下旬から調査対象となるお宅へ調査員、愛知県知事が発行した調査員証を携帯していますが、調査票の配布に伺います。本調査ではいつでもどこでも回答可能なインターネット回答を導入しています。スマートフォンやタブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。ご提出いただく調査票は統計法に基づき秘密は厳守されます。調査の趣旨必要性をご理解いただき、正確なご回答をお願いいたします。お問い合わせは企画政策課地方創生 SDGs 係電話 95-0114 へどうぞ。住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう日頃から作動確認と手入れをしておきましょう。また設置から10年が経過したものは電池切れに要注意です。住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために住宅用火災警報器を点検しましょう。お問い合わせは鬼怒浦東部広域連合消防局予防課電話 63-0136 へどうぞ。踏切事故防止キャンペーン、秋の全国交通安全運動が9月21日木曜日から30日土曜日に実施されます。市では踏切を通過する際の一時停止や警音器が作動している踏切への進入禁止等、踏切事故防止のための交通ルールを呼びかけます。安城警察署及び名古屋鉄道株式会社に協力いただき、次の通り啓発活動を実施します。当日は啓発品を配り、踏切に関する交通安全を呼びかけます。チリュッピとコノハ警部も参加します。時、9月27日水曜日午後4時から5時、啓発品がなくなり次第終了します。ところ、地流駅前広場。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。
9月9日は救急の日。毎年9月9日を救急の日とし、この日を含む1週間を救急医療週間、9月3日日曜日から9日土曜日とし、救急医療及び救急業務の認識を深めていただくことを目的としています。鬼怒浦東部広域連合消防局では、救急業務や、救命講習を毎月開催しています。一度救急について学んでみませんか。1秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。その後約4分以上そのままの状態が続くと回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって脳や心臓に血液を送り続けることが AED の効果を高めるとともに、 心臓の動きが戻った後に後遺症を残さないためにも重要です。命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性が高くなります。救える命を助けるために、救える命を救うためには応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は消防局から電話で指示されます。救急車が到着するまではどうしても時間がかかります。いざという時、大切な方を救うためにも正しい応急手当を身につけておきましょう。現場到着所要時間 9.4 分、令和3年中全国平均。高規格救急自動車、高度な救命処置が行えるようになりました。これに伴い広いスペースと多くの救急処置用資機材を積載できるスペースを持っています。木村東部広域連合消防局ホームページをご覧ください。ホームページでは救急や応急手当、防火対策等消防予防に関する情報を提供しています。木村東部広域連合消防局でした。
健康や食生活についてのアンケートにご協力ください。令和6年度末に健康づくりを推進するための新たな計画、第3次健康知流友達21計画、第3次知流職域推進計画、第2次心応援計画を策定予定です。計画策定の参考とするため、皆さんの心、体の健康や食生活などについての考えなどに関するアンケート調査を実施します。対象、市内在住の人。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。催しのお知らせ。文化協会月釜茶会、時9月10日日曜日午前10時から午後3時、ところ知立文化広場。費用一席茶券500円。席主総編流野村総和さん。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までお願いいたします。
図書館の催し。お話し会、時9月7日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容、絵本、線路は続く、紙芝居、ワンワンワン、パネルシアター、パパ、お月様とって、ほか。行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。絵本の時間、時9月7日、14日、21日、28日、いずれも木曜日、午後2時30分から。ところ、図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員、ボランティア。映画上映会。世界アルツハイマー月間啓発イベント。世界アルツハイマー月間啓発イベントの一環として関連する映画の上映会をします。合わせて本の特集もあります。時9月9日土曜日午前10時からと午後2時から、午前午後同じ作品を上映。ところ図書館2階視聴覚室。内容、バーバーは大丈夫。日本映画、人間ドラマ98分。 少し弱虫な小学生の翼は、喜寿を迎えたばあばが大好き。そんなばあばが忘れてしまう病気になって、突然いなくなってしまった。費用は無料です。時、9月16日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー。内容、お月様とお月見、聞き耳ずきん、行う人、朗読グループ、青み。お話の時間、時、9月17日日曜日、午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー。内容、敬老の日にちなみ、おじいちゃん、おばあちゃんが登場する絵本などの読み聞かせを行います。行う人、図書館職員。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、9月23日、土曜日祝日、午前11時から。ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、1人、2人、3人の子供。ダゴダゴコロコロ、日本の昔話。赤ずきん、グリムの昔話。行う人、お話の会、ホットケーキ。お問い合わせはいずれも、図書館、電話 83-1131 へお願いします。宝くじ文化公演、吉田兄弟とレフレールスペシャルコラボコンサート、地域住民のための特別プログラム、津軽三味線の第一人者吉田兄弟と一代四手連弾、レフレールの魅力あふれるコラボレーション、二組の兄弟プレイヤーによる特別な舞台をお楽しみください。時、11月11日土曜日、午後4時開演。ところ、文化会館柿椿ホール。出演、吉田兄弟、レ・フレール。費用、指定席一般2500円。25歳以下、65歳以上、1500円。チケット販売、9月9日土曜日午前10時から。お問い合わせは、文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
第24回市民芸術祭、洋楽音楽舞踊の集い、時9月17日日曜日午後1時30分から午後1時会場、ところ文化会館柿椿ホール。出演、サンビー体操、フラダンス、ジャズダンス、創作バレエ、テジナ、カホン、タヒチアンダンス。費用無料。なお、先着200人には記念品があります。邦楽日本舞踊の集い、時9月23日祝日、午後1時から4時、ところ文化会館花勝負ホール。出演参加部会、こと宮城小林会、三河制限者、尺八風の響き会、日本舞踊筑波流遊会、西川流豊か会、高根会、大田楽地流大田楽の会、一般参加邦楽アンサンブル主張。費用無料。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までです。地流駅周辺エリア、町育てワークショップ、子育てと安心安全。講師の話題提供やディスカッションを通じて、未来の駅周辺エリアを想像し、今の私たちにできることを一緒に考えましょう。時、9月29日金曜日午前10時から正午、ところ、寺子屋3区。なお、駐車場は利用できません。徒歩または公共交通機関等をご利用ください。テーマ、子育てと安心安全、誰もが安心して暮らすための環境づくり。対象、地流駅周辺まちづくりに興味のある人。定員、先着順に30人。費用無料。お お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。第38回公募知立市美術展、第18回小中学生美術展、第38回公募知立市美術展、公募による出展された多くの皆さんの力作が展示されます。展示作品、日本画、水墨画、洋画、書、篆刻、刻字、写真、工芸美術、陶芸、人形、染め、織、切り絵、ガラス、金工、木築。第18回小中学生美術展、市内各小中学校で校内審査を行い選考された作品が展示されます。テーマ、大好き知立、知立の街角、知立の宝物、未来の知立など、テーマは自由。時、10月5日木曜日から8日日曜日、午前10時から午後5時、最終日8日は午後4時まで、ところ文化会館。表彰式、10月8日日曜日午後2時から。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から日曜日の午前10時から午後4時にお願いします。リリオミニコンサート、木と木の出会い。時、9月22日金曜日午前11時30分開演、午前11時10分会場、ところリリオコンサートホール。出演、手島理子、マリンバ、佐藤杏奈、サクソフォン、近藤里美、ピアノ。費用、全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
ふれあいコンサート特別編、お月見ジャズコンサート。10回記念特別編として有料のソロコンサートと無料のカルテット編成コンサートをお届けします。時、9月30日土曜日、ファーストステージ、内容、後藤浩二、ピアノソロ。時、午後4時開演、午後3時30分開場、ところ文化会館柿津畑ホール。料金、自由席で一般1000円、会員900円。セカンドステージ、内容、後藤浩二カルテット。時、午後7時開演、午後6時30分開場、ところ文化会館光のパティオ。料金は無料です。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。知立市観光交流センター、秋葉祭りイベント。秋葉祭りに合わせ、観光交流センターでは秋葉祭りに関するパネルを展示します。知立日も登場し、来場者には花火をプレゼントします。時、9月17日日曜日午前9時から午後5時、知立日登場は午前11時から30分程度です。ところ観光交流センター、対象どなたでも、費用は無料です。お問い合わせはまちづくり株式会社リリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。パティオバリアフリー事業、パティオ劇場演劇2023、第7劇場3人姉妹。毎年恒例、どなたでも楽しんでいただけるバリアフリー公演を今年も開催します。時、10月22日日曜日午後2時開演、ところ文化会館柿津畑ホール。出演、第7劇場。料金、指定席で一般2000円、25歳以下500円。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。知立ガイド街歩き、知立ブラッドツアー、第4回神宮寺三寺巡りと出し蔵見学、参加者募集。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか。 当日は歩きやすい服装、靴の着用をお願いします。時、10月7日土曜日、午前10時から11時30分。対象、どなたでも、小学生以下は保護者同伴で、定員、先着順で10人。料金、無料です。申し込みお問い合わせは、9月4日月曜日から27日水曜日に、電話または直接、まちづくり株式会社、リリオコンサートホール、電話 85-1133、もしくは観光交流センター、電話55-6302へお願いします。
講座教室のお知らせ。文学講座、紫式部の世界、参加者募集。11月1日の個展の日に合わせ、個展に親しんでいただける講座を開催します。時、10月5日、12日、19日、26日、いずれも木曜日、午後2時から3時30分、4回連続講座。ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、紫式部の作品の講師の解説を聞いて読み解きます。講師、岐阜聖徳学園大学名誉教授、安田紀子さん。対象、どなたでも。定員、先着順で20人。費用は無料です。申し込みは9月5日火曜日から図書館カウンターへ。電話受付は行いません。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。食育、治療、友達の会、市民クッキング。食育ボランティアの食育治療、友達の会による調理実習を行います。不足しがちな食物繊維が取れる栄養バランスの良い食事を作ります。時、10月3日火曜日、午前10時から午後1時、午前9時45分受付開始。ところ、保健センター、調理室。講師、食育治療、友達の会。定員、先着順で16人。持ち物、エプロン、三角巾、筆記用具など、水筒。費用500円。申し込みお問い合わせは9月5日火曜日から電話で保健センター電話 82-8211 へどうぞ。段ボールコンポスト講習会。参加者募集。家庭から出る生ゴミを微生物が分解し、堆肥となる自然の循環について段ボールコンポスト作りを通じて学ぶことができます。作成した段ボールコンポストは無料で持ち帰ることができます。時、10月14日土曜日、午前10時から正午。ところ、中央公民館1階、大会議室。対象、市内在住の人。定員、先着順で20世帯。費用は無料です。その他、申し込みお問い合わせは9月1日金曜日午前9時から29日金曜日午後5時までに電話環境課ごみ減量係 95-0126 へどうぞ。
スマホ活用講習会を開催します。市と合同会社プロフの連携協定によりスマホの基本的な使い方から活用方法までデジタル初心者でも安心して学べる講習会を開催します。1、時9月6日水曜日、ところ中央公民館1階小会議室。内容、午前9時30分から10時30分。スマホの基本操作。午前10時30分から11時30分。キャッシュレス決済を使ってみよう。2、時、9月12日火曜日、ところ、杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター訓練室。内容、午前9時30分から10時30分。スマホの基本操作、午前10時30分から11時30分。LINE の基本操作と応用。3、時、9月19日火曜日、ところ、中央公民館、小会議室。内容、 午前9時30分から10時30分、スマホの基本操作。午前10時30分から11時30分、LINE のグループ作成、安心に使うための設定など。4、時、9月28日木曜日、ところ、福祉の里、八田、三階、桃。内容、午後1時30分から3時、オンラインでの介護予防体操教室に参加してみよう。1、2、3、4、共通で定員確実20人。持ち物、スマートフォンまたはタブレットお持ちでない人には、当日スマートフォンを貸し出しますので、予約時にお申し出ください。筆記用具、費用、無料。申し込みは、合同会社プロフ、電話0564-65-7273に直接電話で予約してください。なお、平日の午前9時から午後2時、申し込みは各開催日前、開催日の前日まで、お問い合わせは、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へどうぞ。シルバー人材センター、高齢者生きがいシニア講座、生け花、後期、受講生募集。暮らしの中にお花を生けてみませんか？初心者も気軽に楽しく学べます。12月には正月花を生けます。時、10月6日金曜日、11月10日金曜日、12月28日木曜日、令和6年1月19日金曜日、令和6年2月2日金曜日、令和6年3月15日金曜日、午後1時30分から3時30分、全6回です。ところ、福祉の里、八田、知立市生きがいセンター講座室、講師、藤井聖華さん、草月流。対象、市内在住の60歳以上の人、定員、先着で15人、持ち物、花を包む袋、筆記用具、花器、剣山、ハサミは貸し出し可能です。費用、教材費として6600円。なお、正月花は追加料金が発生します。申し込み、お問い合わせは、9月4日月曜日から27日水曜日、午前9時から午後5時、シルバー人材センター、電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日を除きます。へ、お願いします。
募集のお知らせ。観光ガイドボランティアとして活躍してみませんか？知立市観光ガイドボランティアの会は、観光などで訪れた人に、市内の名所や地域の歴史について解説しながら、案内するボランティア団体です。観光ガイドボランティアを目指す皆さんに向けて、観光名所や歴史を学ぶ講座を開催します。費用、無料、定員20人、先着順。申し込みお問い合わせは、9月1日金曜日から10月2日月曜日までに、経済課商工観光係、電話、95-0125 もしくは観光交流センター電話 55-6302 へお願いします。スポーツのお知らせ。ニュースポーツを楽しもう。ニュースポーツとは誰もが手軽に楽しめるスポーツです。ボッチャ、モルックの体験会を開催します。時、9月17日日曜日、午前9時30分から正午。ところ、知立小学校、体育館、グランド。費用、無料。 指導者スポーツ推進委員協議会。お問い合わせは杉薬局治療福祉アリーナ、電話 82-5151、 午前9時から午後5時まで、祝日を除く月曜休館です。
健康のお知らせ。神経系難病患者家族教室、時9月27日水曜日午後2時から3時、ところ絹浦東部保健所3階大会議室。内容、医師講話、神経系難病について学ぼう、最新医療と治療について。講師、安城厚生病院神経内科介護老人保健施設長特任委員長補佐杉浦誠さん。対象、神経系難病患者と家族。申し込みお問い合わせ、9月20日水曜日までに絹浦東部保健所健康支援課地域保健グループ難病担当、電話 21-9338 へお願いします。9月20日開始予定の新型コロナウイルスワクチン接種について、新たに新型コロナウイルスワクチン接種秋開始接種が始まります。今回は初回接種1、2回目を終了した5歳以上の人が接種対象となり、接種券発行に申請が必要です。ただし65歳以上で5月以降接種者は申請不要です。接種券が届きましたら接種予約ができます。接種券発行の申請方法、直接または郵送で保健センターへ申請いただくか、市ホームページ申請ホームから申請してください。お問い合わせは保健センター 82-8211 へお願いします。特定健康診査、後期高齢者健康診査は10月までです。まだ特定健康診査、後期高齢者健康診査を受けていない人は早めに受診しましょう。時、10月31日火曜日まで。対象、年度末年齢40歳以上の国民健康保険非保険者、後期高齢者医療非保険者。費用は無料です。がん検診などを併用して受診する場合は有料になることがあります。詳しくは個別送付した案内をご確認ください。お問い合わせは国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、 医療係95-0151、 保健センター 82-8211 へお願いします。歯科健康診査はお済みですか？保健センターと治療師歯科医師会では、対象者の人に市内指定歯科医院において歯科健康診査を実施しています。この検診は虫歯のほか、歯周病の有無も分かり、口の中の状態を確認することに役立ちます。時、9月30日土曜日まで。8月時点で未受診の対象者には9月上旬に検診案内兼受診券を再度送付します。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。医師健康講座、糖尿病とともに健康に生きるための3つのコツ。糖尿病という病気を知っていますか？自身が1型糖尿病を持つ医師の観点から、糖尿病の正しい姿をお伝えし、現在あるいは将来糖尿病とともに生きることになっても健やかに過ごすために重要なことをお伝えします。時、10月12日木曜日午後1時30分から3時、ところ、保健センター2階講座室。講師、糖尿病甲状腺内科服部クリニック治療、服部玲さん。定員先着順で40人。費用は無料です。申し込みお問い合わせは9月8日金曜日午前9時から、電話で保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付、食堂カフェセリナ様7777円、物品の寄付 知留学生医療協同組合様、衣類、ありがとうございました。西三河イベントだより、もう行った?どうする家康岡崎大河ドラマ館、時、令和6年1月8日、月曜日祝日まで、午前9時から午後5時、無休です。ところ、岡崎市厚生庁、岡崎公園内、内容、徳川家康公の生誕地である岡崎市では、大河ドラマ、どうする家康の放送を契機に、大河ドラマ館を設置しました。大河ドラマの世界観と、徳川家康公や三河武士に関する史実、展示の両方を楽しめる施設です。費用、通常料金、大人800円、小中学生400円。お問い合わせは、大河ドラマ館運営本部、電話0564-25-1883へお願いします。
親子川柳。
子、小学2年。嬉しいな、パパと毎日キャッチボール。
父、玉受けて日々噛みしめるこの成長。
子、小学6年。戦争はなぜするのかがわからない。
母、平和はね、隣の人と笑うこと。
子、中学3年。リビングで宿題知識を充電中。
母、一部屋に集まりエアコン節電中。
子、高校2年。お菓子手に深夜の女子会父眠る。
父、ペットにも相手にされずふて寝する。
子、高校3年。僕の趣味、僕よりハマる僕の母。
母、この趣味で家族の会話に花が咲く。親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。困る。聞き手を軽くすぼめて頭の横で軽く前後に動かす。困って頭をかく様子。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。当選した無料バスツアー、高額商品の販売勧誘に注意。相談内容、日帰りバスツアーの当選はがきが届いた。心当たりはなかったが、無料ならと思い参加した。ツアー中に敷物の工場に立ち寄った際、高額なムートンのシーツを勧められた。今買うなら安くする。約60万円でいい。と言われたが、高額なので断った。しかし、出発時間が迫り焦っている中、分割払いなら大丈夫と強く言われ、慌てて契約してしまった。クーリングオフしたい。70歳代。アドバイス。検証等で当選し、無料または格安のバス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額なネックレスや布団類等を勧められたという事例があります。その場の雰囲気に飲まれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースが見られます。強引に勧められても冷静になり、本当に必要なものかをよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。要件を満たせばクーリングオフ等ができる場合もあります。困った時は早めにお住まいの自治体の消費生活センター等ご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは知留市消費生活センター電話 95-0195。毎週月曜日、水曜日から金曜日、午後1時から4時、 受付は3時30分まで。県消費生活総合センター電話 052-962-0999。 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分と、土曜日日曜日午前9時から午後4時まで。ピッチ FM83.8MHz。 知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。以上で暮らしのお知らせを終わります。
はい、シニア川田版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。老人福祉センター講座、健やかプログラム。最近体を動かしていますか？筋肉は使わないとどんどん落ちていくものです。個人のレベルに合わせた計画運動プランを医療など専門職と一緒に考えましょう。時10月から令和6年3月の第2水曜日全6回午後1時30分から。定員20人、定員を超えた場合は抽選。対象、市内在住で65歳以上の介護保険の認定を受けていない人。申し込みお問い合わせは9月12日火曜日から22日金曜日に電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。航空セミナー、時9月19日火曜日午前10時から11時、講師株式会社杉薬局薬剤師。対象60歳以上の市民。定員先着順で30人。持ち物筆記用具。はい、申し込みお問い合わせは9月1日金曜日から7日木曜日に電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へどうぞ。お笑いライブ、時9月22日金曜日午前10時30分から11時30分。対象60歳以上の市民。定員先着順で30人。申し込み9月1日金曜日から電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。費用はいずれも無料です。
9月の無料相談、ところ相談ごと時問い合わせの順にお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時。企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など。月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など。月曜日、水曜日、木曜日、金曜日午後1時から4時。受付は午後3時30分消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。 第3木曜日午後1時から4時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分、いずれも経済課95-0125。不動産相談、予約が必要です。9月12日火曜日午後1時から4時、次回は10月10日火曜日、建築課95-0156。税務相談、9月20日水曜日午前9時から11時、税務課95-0116。教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時、学校教育課95-0136。児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前9時から正午、福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 TV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。9月5日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1名、保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。9月6日水曜日午後2時から4時、栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。9月13日水曜日午前9時から11時30分、いずれも絹浦東部保健所 21-9337。 福祉の里八津田相談コーナー、心配事相談、人権相談、9月19日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、9月5日火曜日、9日土曜日、19日火曜日、26日火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、いずれも社会福祉協議会 82-8833。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、9月の無料相談でした。
今月の納税など、納期限は10月2日月曜日です。国民健康保険税普通徴収3期、後期高齢者医療保険料普通徴収3期、介護保険料普通徴収3期、休日市税収納窓口開設日、9月10日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合があります。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせ、税務課、国保医療課、長寿介護課までお願いします。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間、午後5時15分から7時。9月8日金曜日、22日金曜日。休日窓口受付時間、午前8時30分から11時30分、9月16日土曜日。お問い合わせ、市民課、電話 95-0124 へお願いします。
9月の健康ガイド、成人検診。 集団検診9月から10月。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係。電話 0569-27-7890。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。土曜日は午後9時から正午。検査方法、対象、受診料、検診日の受診順でお知らせします。なお、検診は午前中です。18歳から39歳検診。治療費、国保加入者は無料。18歳から39歳。700円。9月2日土曜日、刈谷医師会検診センター。胃がん検診、40歳以上、500円。大腸がん検診、40歳以上、300円。肺がん、結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2、核単細胞診検査。1の受診者のうち、40歳以上希望者、300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円。乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。いずれも、9月2日、刈谷医師会検診センター、10月6日金曜日保健センター、10月23日月曜日保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。9月2日土曜日、刈谷医師会検診センター、10月6日金曜日保健センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で、過去に受けたことのない人、無料。10月6日金曜日、保健センター。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。9月2日土曜日、刈谷医師会検診センター。10月6日金曜日、保健センター。10月23日月曜日、保健センター。以上です。なお、費用免除制度について、年度、年末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者、医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税、非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保険センターへ事前申請は費用免除になります。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは、医療機関へ直接ご連絡ください。なお、車椅子などを使用しており、受診の際、スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。お申し込みは、刈谷医師会検診センター。電話予約ができます。91-3010。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。土曜日、午前9時から午後3時。以上です。
イベント、健康ボランティアウォーキング。9月13日水曜日、三工房、一次、西福寺と会津間川健康の道歩き 4.9km。 9月22日金曜日、健康ウォーキング講習会、予約がいります。いずれも午前9時20分、保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査、内容、夜間 HIV、梅毒検査、9月4日月曜日午後6時から7時、電話 21-4797、 匿名検査、 HIV 梅毒肝炎検査、火曜日午前9時から11時、 HIV 梅毒は匿名検査可能、証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行不可、電話21-4797。 骨髄バンクドナー登録、要予約、電話 21-4797、 詳細は電話でお問い合わせください。検便、水質、食品検査、有料。電話 21-9353。 詳細は電話でお問い合わせください。すべてのお問い合わせは木ノ浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。長引く咳は結核かも。木ノ浦東部保健所管内では令和4年に新たに50人が結核と診断されました。そのうちの約6割は60歳以上でした。しかし一方で働き盛りの世代での発病もあり、油断は禁物です。結核を予防し早期発見するためのポイントをご紹介します。2週間以上の咳や痰等の症状が続くときには必ず病院を受診しましょう。年1回は職場検診や住民検診等で胸部 X 線検査を受けましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動等、規則正しい生活を心がけましょう。乳児には結核の予防接種 BCG があります。市の案内に従って1歳までに受けましょう。木ノ浦東部保健所では結核に関する相談支援をしています。ご心配のある人はお気軽に ご連絡ください。お問い合わせは木ノ浦東部保健所健康支援課地域保健グループ、電話 21-9338 へどうぞ。カッキーの健康づくり応援コーナー。オーラルフレイルを放っておかないで予防しましょう。オーラルフレイルとは口に関する些細な衰えを放置することで起こる口の機能低下のことです。口の衰えの放置は口の機能低下、食べる機能の障害、さらには心身の機能低下までつながります。オーラルフレイル予防のために1. かかりつけ歯科医を持ちましょう。 2. 口の些細な衰えに気をつけましょう。 3. バランスの良い食事をとりましょう。はっきり元気に会話することもオーラルフレイルの予防になります。治療元気言葉で顔の表情やお口の周りの筋肉を鍛え、生き生きとした生活を送りましょう。治療元気言葉、1日に1セットから3セットやってみましょう。大あんまき、甘くて美味しいあいうえお、かきつばた、めめうるわしかきくけこ、かっきー元気ながげぐげご、初夏香る地流祭りだ、さしすせそ、花勝負地流神社へしゃしゅしょ、地流市は住みよい町です、立ちつてと、ニコニコとチルッピ笑うよ、何ぬねの、返上院一番札所、ハヒフヘホ、ハッピーチルッピーパピプペポ、ブクブクブク、うがいですっきりバビブベボ、松並木うまいちにぎわうマミムメモ、やっとかめ公民館でやいゆえよ、我が町大好きわおうん、元気に笑って笑ってわっはっはー、でした。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
9月の当直医当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝日休日午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜日、祝日休日、午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故など。土曜日、午後1時から翌日午前9時。日曜日、祝日休日、午前9時から翌日午前9時。1日金曜日、以下、秋田病院、電話、81-2763。2日土曜日、救急秋田病院、81-2763。3日日曜日、以下栄クリニック、81-0067。歯科磯貝歯科医院、 8-1-3017、救急富士病院85-1000、4日月曜日以下富士病院85-1000、5日火曜日6日水曜日以下秋田病院81-2763、7日木曜日8日金曜日以下富士病院85-1000、9日土曜日救急秋田病院81-2763、10日日曜日以下爽やか内科クリニック91-1114、歯科伊藤歯科84-3210、救急秋田病院81-2763、11日月曜日12日火曜日以下富士病院85-1000、13日水曜日14日木曜日以下秋田病院81-2763、15日金曜日以下富士病院85-1000、16日土曜日救急富士病院85-1000、17日日曜日以下セントファミリアクリニック81-0070、歯科今村歯科矯正歯科81-0418、救急秋田病院81-2763、18日月曜日祝日以下治療クリニック82-1367、歯科大見歯科84-5777、救急秋田病院81-2763、19日火曜日、20日水曜日以下富士病院85-1000、21日木曜日、22日金曜日以下秋田病院81-2763、23日土曜日祝日以下竹内クリニック83-0002、歯科近藤ファミリー歯科84-4618、救急富士病院85-1000、24日日曜日以下高野ウェルネス内科医院81-0600、歯科岡田歯科クリニック84-3113、救急富士病院85-1000、25日月曜日26日火曜日以下秋田病院81-2763、27日水曜日28日木曜日以下富士病院85-1000、29日金曜日30日土曜日以下秋田病院81-2763、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一木町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、かかりつけ医がある場合はかかりつけ医にまずご相談ください。健康相談センター、電話 0566-22-1699、とき、平日午前9時から午後5時30分、夜間休日の受診相談窓口 052-526-5887、時平日夜間午後5時30分から翌午前9時土曜日日曜日祝日24時間体制、子どもの急病時病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談短縮番号#8000または052-962-9900、時午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、 呼吸が苦しいなど、明らかに救急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日・夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、9月の当直医・当番医でした。
写真で振り返る治療史の1ヶ月、フォーカスオン治療。7月26日水曜日、第57回全国道場少年剣道大会出場報告。7月27日木曜日から28日金曜日に日本武道館で行われる大会に出場する石田鈴奈さんが出場報告にお越しになりました。石田さんのご活躍を期待しています。7月26日水曜日、2023年アンダー17アジア選手権レスリング出場結果報告。6月10日土曜日から13日火曜日にキルギスビシュケクで行われた大会で40キログラム級第2位の成績を収められた四季ルナさんが結果報告にお越しになりました。四季さん、おめでとうございます。7月26日水曜日、エイジェックカップ第54回日本少年野球選手権大会出場報告。8月2日水曜日から7日月曜日に大阪シティ信用金庫スタジアムなどで行われる大会に出場する杉浦斗真さんが出場報告にお越しになりました。杉浦さんのご活躍を期待しています。8月4日金曜日、令和5年度治療士有料工事施工業者表彰式。市内工事で卓越した技術力や創意工夫、また困難な条件を克服されながら工事を進められた中市建設工業株式会社、共和建設工業株式会社、田淵住設機構株式会社、森島設備観光株式会社治療支店を有料工事施工業者として表彰しました。以上、フォーカスオン治療でした。
以上で広報治療2023年9月号ナンバー1263の朗読を終わります。
津田和子、
川端美沙恵、
井上典子、
高間克代、
兵藤真理子、
神谷吹子でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
治療師身体障害者福祉センターだより、治療師に警報が発令された場合の対応について、暴風警報、洪水警報、大雨警報、特別警報、これらの警報が発令された場合の対応についてお知らせします。一般団体利用、午前の利用について、午前8時30分に発令されている場合は原則として利用を中止させていただきます。午後の利用について、午前11時に発令されている場合は中止とさせていただきます。なお、来館後に発令された場合は、警報が解除され安全が確認されるまで館内で待機していただきます。講座等、午前の利用について、午前8時30分に発令されている場合は中止とさせていただきます。午後の利用について、午前11時に発令されている場合は中止とさせていただきます。なお、講座開始後に発令された場合は中止。警報が解除され、安全が確認されるまで館内で待機していただきます。9月の身体障害者福祉センター予定。2日土曜日、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。10日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。15日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。16日土曜日、アロマ、午後1時半から2時半。5月の振り替えです。 20日水曜日カローリング午前10時から11時半。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。開館時間は午前9時から午後5時、休館日は月曜日、祝日の場合は開館します。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、第29回知立市福祉健康祭りを開催します。子どもを中心とした地域ぐるみの支援について考えましょう。日時、10月15日日曜日9時から15時。会場、福祉の里八津田。感染予防のため、昨年度は規模を縮小して別の会場で開催しましたが、今年は4年ぶりに福祉の里八津田で開催します。安全に配慮しながら福祉や健康のことを体験して学ぶことのできる楽しいイベントを企画しています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。イベントコーナーの紹介、子ども食堂、フードパントリー、赤い羽共同募金作品展示、ポスター書道、マルシェ食品小物などの販売、スタンプラリー、子どもの遊び体験コーナー、福祉の体験コーナー、健康コーナー。以上、社協だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
異常な残暑の中でも、夕暮れになると虫の声が聞かれ、秋の気配が感じられるようになりました。夏の疲れが出る頃ですね。こまめな水分補給、十分な睡眠と栄養を心がけていただき、どうぞお体に気をつけてお過ごしください。では
さようなら。